間と食事。更新確認日、2023年3月28日、国立がん研究センター、がん情報サービスのホームページで公表されている文書です。目次、1、食事は大切。でも、あまり神経質になる必要はありません。2、症状別の食事の取り方の工夫。3、経管栄養、中心静脈栄養について。4、その他の関連情報。目次終わり。1、食事は大切。でも、あまり神経質になる必要はありません。体力を維持するために、また感染などを防ぐためにも、エネルギーやタンパク質、ビタミン、ミネラルが不足しないような食事をとることは大切なことです。基本は、バランスの良い食事をゆっくりととることです。しかし、頑張って食べようと思うあまり、食べることが辛くなってしまうこともあるかもしれません。病気になると、心配や不安、生活環境の変化、手術による後遺症や治療による副作用など、様々な要因によって食欲は低下します。医師から食事について特別な指示がある場合以外は、無理はしないで体の調子やお腹の具合に合わせて、食べられるものから食べるようにすることが大切です。外食で気分を変える、色合いや歯ごたえを一工夫するなど、その時の状況に応じて、食べることを楽しめるようにしてみると良いでしょう。病気や治療の内容によっては、これまで通り食事が取れるようになるまでに時間がかかることもあります。そのため、自宅での食生活に不安を持つことが多いかもしれません。とは言っても食事の内容によって癌が進行したり、治療の経過に影響を及ぼしたりすることはほとんどありません。病状によって、塩分やタンパク質を控えた食事をとる、感染予防のために加熱処理された食事をとる、食事の形状や時間を変えるなど、医師から栄養と食事について説明や指示があり、それに応じた献立や調理の方法について、栄養相談などで助言が受けられます。遠慮しないで、担当の医師や看護師、栄養士に相談してみましょう。2、症状別の食事の取り方の工夫、体重減少が気になるとき、食べられるものを食べられるときに取るようにします。少量でエネルギーの高い食品を利用したり、一度にまとめて取らず、間食を取り入れたりすると良いでしょう。エネルギーの高い油を使った料理や、蜂蜜やジャムなどの糖分を取り入れてみましょう。食欲がないとき、栄養や量、規則正しさにこだわらず、食べたいとき、食べられそうなときに、食べたいものを口にすると良いでしょう。また、食べたいと思ったときにすぐに食べられるように、好きなものを手元に用意しておくと良いでしょう。関連情報、食欲がない、食欲不振、リンクが貼られています。吐き気や嘔吐があるとき、胃の中に食べ物が留まっていると吐き気や嘔吐が起こりやすくなるため、なるべく消化の良い食べ物を選びましょう。ご飯や麺などの炭水化物を多く含む食べ物は消化が早く、胃の中に留まっている時間も短い傾向があります。一度に多くを食べようとせず、少量ずつ小分けし、数回に分けて食べやすいようにするといった工夫も大切です。関連情報、吐き気、嘔吐、リンクが貼られています。味覚や匂いの変化があるとき、味や匂いの感じ方が変わると、食欲や食事の量が減り、栄養が不足することもあります。食べたいときに、食べたいものを、無理せず少量ずつ食べることが大切です。味の感じ方は人によって異なるため、症状に合わせて味付けや調理法を工夫します。関連情報、味覚や匂いの変化、リンクが貼られています。噛みにくい、飲み込みにくい、むせやすい時、口内炎、喉の腫れや痛み、飲み込む力が弱くなる、神経の麻痺、喉や食道が狭くなることなどが原因で、食べ物を噛んだり、飲み込んだりすることが難しくなることがあります。このような時には、思うように物を飲んだり食べたりできないだけでなく、食べ物や飲み物が誤って気道に入り込み、むせたり、咳が多くなったり、肺炎を引き起こしたりすることがあります。噛みにくい、飲み込みにくい、むせやすい時には、柔らかく、よく煮た料理にします。飲み物や汁物、水分の多い食べ物は、片栗粉やとろみ剤などを使って、とろみをつけると、食べやすくなります。パサパサ、ポロポロした食べ物は、むせやすくなるので避けましょう。固形のものは、 ミキサーにかけたり、裏ごししたり、すりつぶしたりしてペースト状に調理しても良いでしょう。口内炎によって口の中が痛い場合には、酸味やスパイスを控えた薄味の料理にすると良いでしょう。また、口の中を刺激しないように、人肌程度に冷ます。とろみをつける、柔らかくしたり細かく刻んだりする工夫もあります。食べられない時には、栄養補助食品なども利用しましょう。関連情報、口内炎、口内の乾燥、リンクが貼られています。体調が悪く起きて食べられない時や、座って食べるのが辛い時には、食べ物や飲み物が誤って気道に入らないように、上体を45から60度程度に起こし、顎を引いた姿勢で食事ができるようにします。飲み込みやすさの程度などによっては、むせにくい体勢があるので、担当の医師や看護師に確認しておきましょう。3、経管栄養、中心静脈栄養について、口から食事を取れない、あるいは十分に取ることができないときに、経管栄養や中心静脈栄養を使って水分や栄養を補うことがあります。経管栄養とは、胃や腸の中に管を挿入して栄養剤を注入し、栄養状態を保つ、あるいは良くするための方法です。中心静脈栄養とは、長期間、口から食べたり飲んだりすることが難しい場合に、点滴の管を静脈の中に挿入し、栄養や水分の補給を行う方法です。糖分が多く含まれるなど、高カロリーの点滴を使うことが多いため、首や鎖骨の近くなどから太い静脈に管を通します。4、その他の関連情報。関連情報、肝症状別レシピ、肝治療に伴う症状別に作られたレシピが紹介されています。国立がん研究センター東病院柏の葉料理教室から生まれた肝症状別レシピ検索、チアー。チアー、リンクが貼られています。肝体験者の食事について、既製品や冷凍食品をアレンジして作るレシピや1日の献立の例、指先に力が入らない、長時間立っていられないなどの症状がある時に料理が楽になる調理方法の工夫や便利グッズなどが紹介されています。公益財団法人、肝研究振興財団、肝鉱物、肝サバイバーのための簡単レシピ2022、リンクが貼られています。肝治療と食生活について、肝の治療中の食事の工夫や注意したいポイント、肝治療中の口のトラブルやその対策について紹介されています。公益財団法人、肝研究振興財団、肝鉱物、改訂版、肝治療と食生活、栄養士、歯科医、看護師からのヒント、リンクが貼られています。肝医療における栄養に関する情報、鉱材、神戸医療産業都市推進機構、肝情報サイト、PDQ0R、日本語版、肝医療における栄養、PDQ0R、リンクが貼られています。海外の医療事情に基づく情報が含まれており、日本では認められていない治療や薬、行われない補完代替療法などの情報も含まれています。更新確認日、2023年3月28日、0時と正午付け、肝と食事、制作、堺市立健康福祉プラザ、視覚・聴覚障害者センター、制作協力、テキスト化堺、制作完了、2023年5月。